小児科診療アップトゥーデート。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします。
今日は子どもの自転車事故の現状と予防策について、東京都立小児総合医療センター救命救急科岸部俊さんにお話しいただきます。
現在国内の自転車保有率は全人口の 50% と言われており、特に都心部を中心として自転車は生活に欠かせない移動手段の一つとなっています。昨今スポーツタイプや電動アシスト付き自転車の出現で利用者層が拡大したことや、コロナ禍で公共交通機関での移動を控える傾向にあったことなどから、自転車需要がさらに高まり、過去最高の売上を更新しています。その一方で自転車に関連した事故が問題となっています。国内人口動態死亡統計によると、自転車関連を含む交通事故は子どもの不慮の事故の常に上位5位に入っています。また交通安全白書によると、自転車乗車中の子どもの交通事故は歩行中に次いで2番目に多く発生しており、幼児では少ないものの小学3年生以降に増加し、中学1年生で倍増し、高校1年生が全年齢で最多の死傷者数となっています。ただこれらのデータは救急搬送例や死亡・重傷例に限定されており、軽症であれば実際には医療機関を受診しないで自宅で経過を見たり、自力でウォークイン受診したりする例も多く見られます。実際に国立成育医療研究センター内で収集した自転車の事故1214例の分析では、年齢別に整理すると 1,2 歳が多く、約半数が転倒・転落の受傷起点であったと報告されています。保護者が運転する自転車に乗る幼児の年齢層でも多くの事故が起きていることが想起されます。以上も踏まえると、子どもの自転車事故のパターンは次の3つが挙げられます。 ① 子どもが歩行中に他人の運転する自転車と接触する事故。 ② 子どもが保護者などの運転する自転車に同乗中の事故。 ③ 子ども自身が運転中の事故です。 ① の自転車との接触事故については、急に道に飛び出してしまうなどの子ども自身の行動発達や、運転手より視覚的に捉えにくい子どもの成長発達の要因もあるため、現状は大人にも子どもにも年齢に応じて交通ルールを教育して遵守していくしかありません。丸に、子どもが自転車に同乗中の事故については、運転中にバランスを崩した保護者と一緒に倒れたり、停車中に子どもだけが乗った状態で自転車が倒れて頭部を打撲する事例が多く報告されています。小児は全身に占める頭部の割合が大きいことに加えて、特に自転車乗車中はチャイルドシートで体幹が固定されていることから、より頭部外傷が多くなります。また歩行時に比べて自転車同乗中では、高さや加速度が加わることで頭部への衝撃は強くなるため、頭蓋内出血などの重症頭部外傷となりやすく、さらにヘルメットを着用していない場合、その致死率は約 2.4 倍になると報告されています。予防策としては、ヘルメットの着用が大切です。道路交通法の改正により、令和5年4月1日から、自転車の利用者全員にヘルメットの着用が努力義務になっているように、SG マーク付きのものを子どもだけでなく、保護者も全員着用する必要があります。ヘルメットは子どもの頭のサイズに合っているものを選び、顎紐と顎の間に指1本が入る程度に顎紐をしっかりと締めるなど、適切な使用法も確認しなければなりません。また、停車中の自転車への子どもの乗せ下ろしは、 傾斜や凹凸のない場所で行い、乗せたら極力手も目も離さないようにします。前の座席は特に不安定なので、乗る際は子供を最後に乗せ、降ろす際は子供を最初に降ろすといった順番の工夫や、荷物との配置のバランスへの配慮も要します。電動アシスト付き自転車は車体自体が重く操作性が低下しないように、荷物の重さにも注意が必要です。抱っこ紐に関連する自転車事故では死亡事故も起きています。乳幼児を抱っこ紐に入れた状態での自転車運転は避けるのが無難です。特に前抱き、いわゆる抱っこの状態での同乗は法的に認められていません。各都道府県の公安委員会規則で、いずれも自転車に6歳未満の子供を同乗させるためには、幼児用座席を使用するか、運転者の一部としておんぶしなければならないこととされています。転倒しにくい自転車や乳児用ヘルメットの開発、自転車に代わる移動手段や代替サービスの提案などの社会的な改善策の検討が必要です。その他、荷台や後部座席に子供が乗車中に発生する事故として、スポーク外傷と大腿骨骨折が報告されています。スポークとは、自転車の車輪の外周と中心部分をつなぐ針金状の金属部分です。スポーク外傷とは、自転車の二人乗りにより、同乗者が特に後ろの車輪に足を巻き込まれた際に起こる外傷を指します。受傷部位はかかとから足関節が多く、比較的血流に乏しいことや、挫滅による組織の損傷のため、治癒に相当の時間を要するとされています。歩行ができないほどの疼痛が1週間程度持続し、長期に治療を要する挫創や骨折をきたすこともあります。予防策としては、1歳から小学校就学の時期に達するまで、だいたい6歳以下の子どもを自転車に同乗させる際には、道路交通規則 SG 基準を満たした幼児座席やドレスガードも使用していきます。6歳以上の場合は、道路交通法では自転車の2人乗りは基本的に禁止されており、荷台にも同乗させないようにします。また、後部座席に乗車している子どもが、体をはみ出すことによる事故の報告がされており、特に電柱や標識、車止めなどの支柱、ガードレールなどに下肢が接触もしくは衝突することで、大腿骨が骨折してしまい、長期入院加療を要する症例が増加しています。予防策としては、幼児座席から手足をはみ出さないように子どもを注意したり、狭い通路や車止めのそばを保護者がゆっくり通過したりするなどが考えられます。最後に3、子ども自身が運転中の事故についてですが、特徴的なものとしてハンドル外傷とサドル外傷があります。ハンドル外傷とは、成人では自動車を運転中のドライバーがハンドル外傷になりますが、小児の場合は自転車に乗車中の転倒で垂直方向に回転した前輪により、ハンドルバーで上腹部を強打し、腹腔内臓器が脊椎との間に挟まれて損傷してしまうものです。予防策としては、坂道などで制御の効きづらい場所では子どもに降車するよう促すことや、製品側の改善としてバーエンド部分の面積を広くする、金属部分が露出しない構造にする、バーエンド部は柔らかい素材にするなど、ハンドルバーの形状や硬さの工夫をして、受傷時の衝撃を緩和する必要があります。サドル外傷は、サドルによる圧迫で生じる遠因部の外傷です。遠因部には、神経や血管が密に分布しており、瞬間的な衝撃の強い外力だけでなく、一定時間以上サドルによって強い圧迫が加わることでも症状が見られます。予防策としては、 購入時にプラスチックなどの硬い材質のサドルは避けることや、体格に合った自転車を使用し、サドルの高さを足の裏全体が地面につく状態で固定する必要があります。その他、ペダルなしの二輪遊具乗車中の事故も報告されています。これらは自転車に乗る前の幼児がバランス感覚を育む遊具として人気の製品です。自転車のようにペダルを漕いで進むのではなく、自らの足で大地を蹴って前進し、ハンドル操作ではなく、自らの体のバランスで左右に曲がるのが特徴です。ただ、ブレーキがついていないものが主流なため、坂道などでスピードが出てしまうと、コントロールがつかなくなって、転倒したり、障害物に衝突したり、自動車に接触したりして受傷しています。予防策としては、坂道や公道では使用しないようにし、ヘルメットや四肢関節のサポーターを適切に着用することです。ここまで子どもに関連する自転車事故のパターンと現状の予防策をまとめてきました。子どもは年齢によって保護者などの運転する自転車に同乗する場合も、子ども自身が運転する場合もあり、いずれも転倒したり衝突したりすることで受傷しますので、特徴的な受傷起点を押さえておく必要があります。また、二人乗りの制限やヘルメット着用努力義務など、道路交通規則を確認、遵守することだけでなく、製品開発や環境改善など、さらなる具体的な予防策の検討が求められています。そのために医療機関などから事故データを収集、報告することが大切です。
子どもの自転車事故の現状と予防策について、お話は東京都立小児総合医療センター救命救急科岸部俊さんでした。
人類の健康に対して質の高い貢献を行う、この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ、世界中の皮膚の健康を求める人々に対して卓越した貢献を行うことを目指しています。
小児科診療アップトゥーデイト。この番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたしました。